はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいたゆうきこよみ2026の発送は8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているのでもう少しお待ちください。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。日曜日の今日はリスナー様からお題をいただいてのフリートーク会です。誰かにとっての興味や疑問は別の誰かにとってのヒントになること本当によくあります。自分の興味を追いかけても見つからなかった突破口が他人の興味をたどっていった先で見つかることあるあるです。そんなわけで気になることや聞いてみたいことお題があればコメントしてください。ちなみに今画像で写っているのがブルーベリーのミルクレープです。昨日9月14日イベントに出展予定の高崎ジャムカバーさんに下見に行って、会場どんなレイアウトで参加するのかっていうのを決めてきたんですが、その際にいただいたまさに今が旬のブルーベリーのミルクレープです。でもうこれはお行儀はめっちゃ悪いっていうのは分かっているんですが、僕はミルクレープを一番上からフォークでうまいこと使ってくるくる巻きながら1枚ずつ剥いで食べるのが好きです。ミルクレープだとね、それでもう何度も何度も美味しさを楽しめるので、あとねお皿を汚さずに綺麗に食べられるんで、多分これミルクレープ普通はフォークとナイフで切りながらいただくのがお上品なんでしょうね。ただ僕はこうフォークを横から差し込んでくるくるくるくるって一番上から剥がして食べるスタイルで行っております。見かけた時にはどうぞ何も言わずそっと見守っていただけるとありがたいです。お題コメントをいただくまでの間、いくつかお話ししたいことを自分なりにご紹介します。この8月というのが運が動く繁忙の8月、ただしただ8月が始まったというだけではなくて、立秋をきっかけにした始まりなので、まず秋の始まりでもあります。新しい季節である今季の季節秋が始まって、プラスそこに繁忙の8月、本年度3回目の運が動く、運を動かす、どちらにとっても重要な8月が始まるっていうのが重なっている。さらにプラスアルファでそこに2025年度の下半期も合わせて始まってくるんですよね。本年度は下半期勝負の年で、8月以降から本格的に運が乗ってくるということを考えると、どうしてもいろんな意味での始まりで、この8月は残暑でバテてる暇がない。今僕たちが過ごしているこの3連休も、また8月の13日から始まる月遅れ盆も、休日休息としての利用ではなくて、それをきっかけにどこへ行くのか、誰に会うのか、何をするのか、そこら辺のスケジューリングが重要になる、そんな8月です。どこへ行ったらいいかわからない、誰に会ったらいいか、何をしたらいいか、どんなふうに運を動かせばよいかわからないという方、手っ取り早いのが定番、継続、経験です。自分にとってぴったりの定番を手に入れる、これからも続けたいこと、これまで続けたいことにお金、時間、労力を注ぐ、そして経験というのは一時情報を手に入れる、誰かから聞いた、本で読んだじゃなくて、私が実際に体験し味わったこの一時情報をしっかり集め手に入れる、そういうのが運が動く良いきっかけになります。 また九星別で考えていくと、一泊水星、四緑木星、七赤金星、個性派三つの星の方は、縁、コミュニケーション、人間関係、それで運を動かしたいです。それに対して時刻土星、豪雨土星、八白土星の方は仕事。仕事は主に3つあって、1つ目がハウスワーク、家事、2つ目がライフワーク、ずっと年齢に関係なく続けていくことができる役割、生きがいで、3つ目がライスワーク、食っていくための仕事の、どの3つも全ての人にとって大切ですが、時刻土星、豪雨土星、八白土星にとっては8月、特にその仕事が重要になります。最後に三碧木星、六白金星、九紫火星の方、何をしようかな、どうしようかな、わからないなってなってしまった時には学習です。学習とはただ単に受験勉強のことだけじゃなくて、教科書片手にお勉強することだけではなくて、映画を見るとか、小説を読むとか、美術館に行くとかもあるんですが、僕がおすすめの何をすると運が動くかは問い合わせ、質問です。三碧木星、六白金星、九紫火星は道を尋ねる、場所を尋ねる、また自分にとって興味があることを人に教えてもらう、教わる、その内容が資格試験に関わることじゃなかったとしても、学術的な何かの研究じゃなかったとしても、質問をして問い合わせをしてその答えを得るというのはどれも学習であり、それをきっかけに運が動く、縁がつながる、可能性が広がっていく、そんな8月になります。ご質問いただきました。今日一つ目のコメント、ちゃんたけさん、ありがとうございます。8月23日に向けて使い始めたいものを準備しています。有機小読みの83ページに旧機の作用で買い物の項目がありますが、その方位で買った方が良いですか、またそれが強方位の場合はどうですか、とのこと。これはもう有機小読みユーザーの知識が満載のコメントになりますが、まず一つ目、8月の23日、これが本年度最初の大吉日、新月と木のえね、諸々、一流万倍日が重なる、とても縁起が良い日。吉日は7月までにもいっぱいありましたが、大吉日はこの8月23日が最初です。で、この8月23日の大吉日に、新しいものを使い始めるっていう前提で、ちゃんたけさん今運をデザインしていて、いろいろと準備をしているっていう中で、有機小読みの83ページの九気の作用って言って、一泊水気から九紫火気まで9種類の作用はどんな意味を持っていますかっていうのがずらっと一覧表になってるっていうページが見開きであるんですね。で、そこに確かに買い物の項目がありますが、その方位で買った方が良いですかというご質問に関しては、こういう言い方になります。北の吉方位に行った時にはこれをお土産にできるといいよ、西の吉方位に行った時にはこういうのが良いお土産になるよっていう一覧表の使い方です。それが方位を意識した時のその表の使い方です。どの方位に行ったっていいんだっていう感覚ではなくて、あ、今南にいるんですね、それ基地方位で南に行きましたと、お土産に迷った時は南の一覧表のところを見ていただけると、そこに買い物っていう欄があるんで、そこでじゃあ南に行った時にはこれをお土産にしようっていうのが分かりますっていうのがその表の使い方です。また方位とは異なる使い方がありまして、それが一泊水気の年には何を買うのがいいのか、時刻土器の年にはどんなものが縁起物になるのか、これ今方位に関係のないお話をしています。三碧木器の年には何を買うとそれが自分にとってのラッキーアイテムになるのか、四緑木器の年には何を買ってプレゼントするとそれが相手にとっての縁起物になるのか、そういう考え方があります。これでいくと、時刻土器の年にはじゃあ靴が縁起物になりますよとか、 墨が縁起物になりますよとかっていうのが一覧表を見る中で書いてあるという感じです。そんな感じで基地方位だったら何がいいかって使い方もできるし、今年は時刻土器の年だから何が縁起物になるかな、時刻土器のところの表を見ようっていう使い方もできます。こちらはまず使い分けてください。そして最後のご質問で、またそれが強方位の場合はどうですかっていうふうにあるんですが、皆さん現代のお買い物に関して感覚を改めた方がいいなっていうふうに思うことがありまして、例えばですよ、地元の野菜売り場で枝豆が売ってたとします。そうすると大体はそれ地元の枝豆じゃありません、大体はね。ところがこれがね、地元感満載の八百屋さんじゃなくてスーパーマーケットで枝豆を買ったとします。そうするとそれ鹿児島のものだったり千葉のものだったり北海道のものだったり、いろんな場所の枝豆があったりしません？じゃあこの枝豆ってどっから来たものなんですかってなると、スーパーマーケットが自宅から見てどの方位かっていうことじゃ決まんないじゃないですか。これね、それでも生鮮食品はまだ分かりやすいんですよ。産地が必ず書いてあるんで、埼玉産なのか、それとも群馬産なのか、群馬だったら群馬のどこなのかって書いてあることが多いんで、まだいいわけです。いや、今目の前にあるスマートフォンは、それどこから来たものですか？間違いなく言えるのは、販売店から来たとは言えないですよね。今どの販売店もあんまり在庫を抱えようとしないですし、それ通販で買ったものであるならば、なおさらどこで買ったものか分かんないし、スマホって言ったら今は画面と側と中身と、そのいろいろな複数というには言い切れない、もう数え切れないほどの部品が集まってできてるじゃないですか。組み立て工場は中国かもしれないです。もしくは組み立て工場の一部の過程は日本かもしれないですが、果たしてそれがどこなのかって、もはや販売店の人なんか分かってないぐらい。スマホを作っている工場の人さえ、そのスマホはどこから来たものですか、部品全部答えてくださいって言っても分かんないぐらいだと思います。そうすると、何か物を買った時の方位ってどこから来たものなのかっていうのを本当に決めにくい時代になってしまいました。だからもう僕は諦めています。この服を買おうと思った、この物、この家具を買おうと思ったって時に、売り場の人に聞いたところでこれがどこから来たものなのかっていうのはなかなかわかんない。だから自分で決められる方位だけを決めるしかないなっていうんで、例えば衣服であるならば、それを基地方位に出かけるときに着始めることで、これは基地方位で着始めたものだっていうふうに決めていく。もうスマホとかスマホケースもそうです。基地方位に行って買うという行為よりも、その基地方位に持って行って使い始めるっていう方が、自分で任意で方位の制御ができるので、そういう考え方の方がいいかなと思うんです。ってなるとですよ、そうなるとお買い物の時に方位の利用って結構微妙なんです。基地方位で買ったからそれは間違いなく基地方位の買い物か、強方位で買ってしまったらそれは絶対強方位の買い物になるのかって誰にも言い切れないので、あんまり気にしすぎないで、縁を優先したり、お店の人との関係性や出会い、こっちを優先した方がいいかなって思います。例えばこの場所にしか売ってないものに関しては、方位の吉凶関係なく買った方がいいし、この期間しか売ってないもの、それを逃したらもう手に入らないものに関しては、その時点でそこが強方位だったとしても、あと1ヶ月待てばそこが基地方位になったとしても、期間限定のその間しか売ってない時を優先して購入した方がいい。で、手に入れたものを自分にとって基地方位になった時に使い始めるという方がいいかなって思います。 だいぶ最終的には脱線してしまいましたが、そんなのがご回答になります。お、二つ目のご質問、ひでみんさん、先日の YouTube 配信でも夜のルーティーンのお話がありましたが、お仕事終わって帰ってくると疲れて、夕飯片付けてお風呂入って寝るで精一杯で、なかなかルーティン作ることは難しいですとのこと。先日の YouTube 配信見てくださった、聞いてくださったんですね、ひでみんさん、ありがとうございます。毎月第一水曜日は夜の7時半からこのスタンド FM でのライブ配信と YouTube でのライブ配信で、いつもだいたい1時間か1時間半ぐらいのお話をしているんですが、その中で出てきた2025年の課題の一つ、夜のルーティン、西俊久は全然できていませんっていう、そういう話題があったんですよね。モーニングルーティンに関してはみんなに自慢できるような、自分でも納得の自分ぴったりのルーティーンが仕上がったんだけど、2025年6ヶ月を終えた今の時点でまだ一つもナイトルーティーンが定まってない、どうしたもんかっていうお話したんですよね。で、原因はあるんです。こういう理由、こういう理由、こういう理由でなかなかナイトルーティーンが定まらないなっていうのはあるんです。あるんですが、原因が分かってるんだったら、じゃあどうするんだっていうだけの話のはずなのに、なかなかね、これっていうナイトルーティンが決まらないまま今いる。その時にもしかしたら僕は、昨日思ったことなんですけど、ナイトルーティンっていうものを何やら難しく定義してしまってるのかもしれないなとは思ったんです。第一水曜日のライブ配信の後、一緒にパーソナリティしている佐藤さんとも話をしたんですが、朝やってることがあるんだったら夜もすればいいじゃないですか。その朝の朝それをやって夜もそれをやる、これでなんかすんなり収まるじゃないですかってなった時に、いやでもね、朝かけられる時間が夜ないんですよねとかいろいろ言う中で、のトイレの話になったんですよ。僕は朝起きて最初に顔を洗って口をゆすいでベロ磨きをしてトイレに行って、でそれから白湯を飲んで朝のラジオを始めるんですってお話をした時に、朝トイレ行くんだったら夜もトイレ行けばいいじゃないですかって言われたんですよ。ところがそこで僕が答えたのが、いや別に夜はね、寝る前にトイレ行きたいとは限らないですしみたいな話したんですが、いやいや出ても出なくても行くんですよって話になりまして、なんていうんですかね、そんな立派なことじゃなかったとしても、必ず読書をするとか、一通り、体隅々までストレッチをしてから眠らねばならないとか、30分の瞑想と腹式呼吸をしてから眠る、だから30分は夜眠る前に必ず時間を作らねばならないみたいな感じで、自分で勝手にハードルを上げてしまった結果、あれができないこれができないって言ってるだけなんじゃないか。本当は夜眠る前にトイレに一回行っとく、これだけでもナイトルーティーンってなるよね。まあ確かになるんです。そういうことなんじゃないかなって思いまして、このね、夜眠る前に出ようが出まいが最後に一回トイレに行く、ただそれだけでいいんだったら、僕がそれまでに並べたこういう理由でナイトルーティーンできない、これもあってこれもあってこれもあって結局はルーティンができないっていう、その理由全部解決するんですよ。分かっていただけますか、この僕の自分が作り出した理由が叶わないで残念に思ってる感覚。みんなにね、なんなら慰めてほしいぐらいに思ってるんですよ。そんな理由があるんだったらナイトルーティーンできなくてしゃあないよね。 仕事が終わる時間もまちまちだし、疲れてる時もあるし、お酒を飲んでしまったらその後運動とか筋トレとかできないし、その何でしょう、そういう理由があるんだったらナイトルーティンできないですね、しょうがないですね、大変ですねって言ってほしい理由を全部解決しちゃうんです。夜眠る前にトイレ行けばいいじゃん、この一言で済んじゃう。それさえできない生活って何？みたいなことを突きつけられるわけです。あ、なるほど、僕は今まで散々できない理由を作ってただけで、できることを見つけてなかった。その自分でハードルを上げることでできないということにしてたんだなってはたと気づいてしまって、だもんで、実際にこれで夜眠る前にトイレに行こうルーティンにするかどうかは別として、もうちょっとハードル下げてみようかなと。例えば、夜眠る前に1回だけ窓を開けて閉めてから寝るとか、夜眠る前に髪型を整えてから寝るとか、夜眠る前に最後枕に頭をつけてから1回だけ深呼吸してから寝るとか、そういうのに、そういうところから始めていこうかなって思いました。でね、よくよく思い返してみると、モーニングルーティーンを始めた時もそんな感じだったんですよ。いきなり今あるすべてのことを順番にやったじゃなくて、まずは朝の作業を始める、ただ そこからだけだったんですよ。そこで朝作業を沸かしてある間にぼーっとしててもしょうがないから、 うがいをしようとか、うがいをしてるっていう時にはなぜかトイレに行きたくなるから、その間にトイレ行こう、トイレから出てくる頃にはもう朝白湯が沸いてるから、そう白湯を飲もう、そうするともうあっという間に7時の時計回ってるから配信ボタンを押そう、みたいな感じで、この全ての順番を決めてから始めたんじゃなくて、まずはただ朝白湯を沸かすっていうところからだけしか始めなかったのがルーティンだったんですよね。そうだったなっていうの過去思い出しまして、もう一回初心に帰ってナイトルーティンに向き合っていきたいと思います。ちゃんたけさん、ちょうどバッグを新しくしようと思っていたのでよかったです、とのこと、よかったです。ともりんさん、ルーティンは生産的なことにこだわらなくて良いのですね、っていうこと。結局ね、できることをやってればいつかそれが自分らしく生産的なことにつながっていくので、あんま心配しなくていいみたいです。果たしてこれは生産的なナイトルーティーンなのかどうかみたいなことを考えてるうちは、いつまで経っても習慣なんて身につかなくて、やっぱり自分にとって無理がないステップを踏んでいく、その中で自然と組み上がっていくのが向こう10年間を支える自分の土台であり定番なのかなっていうふうに昨日思い至りました。というわけで、だいぶ長々お話ししてしまいましたが、本日こんなところにしておきましょうか。引き続き日曜日の朝は皆様からお題をいただいてのフリートーク会続けていこうと思います。次の日曜日のためにも何かご質問皆さん準備しておいてください。コメントにて入れていただければ、そちらのお題でお話をさせていただきます。一つ告知にお付き合いください。8月お盆明けからの有機小読み2026先行予約分発送が落ち着いたら、9月からはいろんな場所でのいろんなイベント巡業が始まります。2025年9月14日日曜日は旅飽きないアットマーク高崎ジャムカバーさん、僕は10分2000円の旧姓占いでの出店です。その後は待ちに待った9月の23日火曜日秋分の日、有機小読みフェスボリューム1が群馬県桐生市のビキニ桐生文化会館小ホールにて行われます。こちらご予約不要、入場無料の有機小読み収穫祭です。ぜひぜひ皆さんお越しください。9月の23日その後はとね、9月の30、10月1日に大阪でのイベントがあります。関西方面の方、9月30と10月1日、これ2日連続っていうよりは、9 9月30の方に来ていただいてもいいし、10月1日の方に来ていただいてもいいよという新大阪駅近くの会議室でのイベントです。ただね、こちらまだ告知大々的には始まっていなくて、8月の23日から本格的に告知始める予定。それが9月30、10月1日。その後に10月の5日日曜日には福よりどころという占い特化イベントが藤岡の諏訪神社で行われます。県内外の占い師大集合っていうイベントです。お誘いいただいて僕は九星占いで初参加します。さらに2025年10月18、19の土日には東京の浜松町にて手帳の市2025秋というイベント開催されます。僕は有機小読みを引っ提げての参加です。こちら厳選された素敵文具が集まる手帳マニア集結のイベントなんですが、初日18日土曜日の12時から僕がトークの機会もいただきまして、2026年のおすすめ吉日全公開というテーマで40分のミニ講座開催します。僕が暦の中から抜粋したここっていう大吉日と、あともう一つ中吉日っていうのをすべてその場でご紹介して帰ってこようと思っています。というわけで、どこか空いてる時がありましたら皆さんぜひ会いに来てください。さてさて、今日という一日は2025年8月10日日曜日。天啓を見つけられた方はもう明けましておめでとうございます。繁忙の8月であり、秋であり、下半期のスタート、健やかに踏み出していきましょう。まだ天啓という天啓見つかってないよという方も、明日山の日一粒万倍日を無事に過ごせたならば、それでも土曜は明けます。そしたら火曜日からは繁忙の8月スタートさせましょう。今日の幸運のレシピは鮎、今が旬の鮎が吉です。アユね、なかなか手入りにくいっていう方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと気の利いたスーパーに行くとアユも売ってるんで、なんなら半額セールとかもやってるんで、塩焼きで良いので、ぜひぜひ、一度、暑い季節のうちに一度どっかでアユを食べておけると運が上がります。最後に今日のキーワードは、三段、収支の均衡を整える。その心は、お金のルーズさ、は信用を損なって状況を悪化させます。こちらとしてはやりやすい気楽な方法としてお金にルーズになったものの、それが結果として自分の首を絞める、やりにくい状態、不自由な状態を作ってしまうということになります。良い流れ、良い雰囲気、自分にとって都合の良い楽な流れ作りたいと思ったら、お金の取り扱いだけはしっかりしておけると安心です。以上、迷った時の目安としてご参考まで。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。モンさんおはようございます。ジャズさん、ユッキーさんおはようございます。イデミンさん、クーさんおはようございます。今日のみんなの空模様は雨。晴れのところもね、ポツポツあるようですが、曇り雨という感じですね。群馬県富岡市の今僕の窓から見える空は曇り空なものの、夜からは雨がしとしとと降って、昨日めちゃくちゃ過ごしやすい夜でした。暑くて目が覚めるんじゃなくて、肌寒くて目が覚めて、慌てて近くの枕元のタオルケットを取って、久しぶりに昨日はタオルケットをかけて眠りましたね。今日は過ごしやすい一日になりそうです。クーさん、タカさん、チャンタケさん、ジャムさん、ロミさん、マーチさん、フミエさん、キミコさん、ココさん、エヌシャンティさん、チエさん、小川智美さん、サオリンさん、ミズッキさん、リオさん、コットンテールさん、ミカンさん、ユキタロウさん、トモリンさん、ナビーさん、おはようございます。ジャズさん、大阪楽しみですとのこと、ありがとうございます。9月の30、10月の1日、どちらもでも OK です。9月の30の方が午後2時からかな。で、10月の方は 午前の部と午後の部で両方講座とワークショップありますので、実質3回あるチャンスのうちどこか一つ来ていただけるといいなっていうのが、関西方面の方ぜひとも準備を整え、8月の23日からしっかりと詳しい告知をしたいと思います。お待ちください。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の8月充実させに行ってまいります。